高山俊吉気分青信号。
こんにちは。10月の初めに東京高裁で一審千葉地裁の裁判員裁判で言い渡されていた死刑が破棄されて、改めて無期を言い渡すといういわゆる逆転判決が出ました。一審が死刑を言い渡し、高裁に行ってひっくり返って無期懲役になる、そういう判決の2例目です。この事件は千葉県松戸市で大学4年生だった女性がマンションのご自分の部屋で殺害された事件でした。強盗殺人、お金を盗んだということがあったものですから、ただの殺人ではなく強盗殺人ということになるんですが、強盗殺人などに問われた被告人が一審で死刑を言い渡されていた。これが逆転をした。その逆転の理由を説明する中で、高裁の裁判長がどういうことを言われたかといいますと、殺害された被害者は一人だった、複数ではなかった、犯行はその場で殺意を持つことになった、もともとは物を盗むつもりだった、つまり計画性がない事案だということ。で、本人には殺人などの前科がない、そういったようなことを考えてみると、洗礼などを含めた判断の中で、死刑を言い渡すには適切でない、そういう理由が簡単に言うと言われました。実は最高裁がこれまでに言い渡している裁判例の中に、死刑というのは基本的には2人以上を殺害した場合であると、1人を殺害した場合はよほど悪質だという事情があれば別として、一般的には死刑にはしない、こういう判例を持っているものですから、高裁はそういうことを頭に置いてこの逆転をしたのだというふうに見られています。で、問題は一審が裁判員裁判だったということですね。この一審の裁判員、市民裁判官の裁判員は一人一人どういう意見を持っていたかということまでは分かりませんけれども、結論として一審千葉地裁は裁判員6人を加えた9人の裁判隊の中で死刑を選んだ。で、これは先例をもとに考えてみると重すぎる、こういう判断になった。新聞の報道では一審の裁判員はコケにされたとか、あるいは裁判員裁判の甲斐がない、意味がない、こういうような議論もあったという、そういう報道も私は見ました。さて、この判決をどう見るか、あるいはこの事件をどう見るかということです。コケにされたという言い方は、確かにそういう面はあるかもしれない。なぜかといえば、人を死刑にするかどうかというのは大変例える言葉もないような深刻な問題ですから、考えて考えて考えた挙句の結論として出したもの、その判断にはそれなりの重みがあっただろう。で、そうするとそれをそう簡単にひっくり返してよいのか、簡単にひっくり返しているかどうかまでは分からないにしても、とにかくひっくり返したわけだから、そうすると一審の判断というのはまあその程度のものだったという、そういうことではないか、わざわざ裁判員を裁判所まで呼び出すこともなかろうに、こういう議論になるわけですね。で、私は過去の最高裁の判例に従って、一人の殺害であれば原則としては無期懲役にするという、そういう判断をした高裁の判断を特に間違っているとは思いません。 人を殺害する行為というのは、それは大変重大な、それこそ例えようもない重大な悪質犯罪ということにはなりますけれども、しかしその被告人を死をもってあがなわせるべきだ、死をもって謝罪させるべきだというふうに言うかどうかというのは、それはそれでまた改めて様々に検討しなければいけない。その検討の結果の結論が高裁の裁判官の判断だったと思います。私はこの逆転無期懲役判決が何を意味するかっていうところを一番注目します。私はこの判決を聞いて、だから裁判員制度、裁判員裁判というのはダメなんだと、やるべきではないのだ、そういうふうに思いました。コケにされたかどうかは横へ置いたとしても、裁判官たちの、裁判員たちの判断を裁判所は、まあいわば言わせてみるかっていう程度にしか捉えていません。それはそうです。長い裁判例の中で先例がいくつもいくつも積み重ねられ、その中でものの考え方に対する一般基準というものが出来上がっています。それが司法というものです。それがまた裁判というものです。思いつきでその時その時でもって判断をしていったら、それは基準が作られないということになります。基準がわからないということになる。それではいけない。だから先例をきちんと踏まえる、先例を重視するというのは、これは司法の中で仕事をする人にとってはあまりにも当たり前のことです。で、それを知らない裁判員が裁判所に来て急に何かを考え、急に何かを言うということになる。それはもともと無理なことなのだというふうに言うしかない。もしその時初めて参加した人に判決で死刑だの無期だの懲役15年だのとかいうことを、それこそ思いつきで言わせてもいいんだということになれば、判例を積み重ねるなどということはもういらないことになります。その時々の判断でいいのだということになるのだから、過去はどうだったか、そんなことはもう関係がないということになります。そういう考え方をこの国の司法は取っているかというと、そんなことはないんですね。で、そんなことはないんだとすれば、裁判員にその時思いつきでものを言わせるということをやらせてはいけないということになる。先例を踏襲し、先例を重視しながら、その場で生まれて初めて裁判ということに関わる人を呼び込むという、そのやり方に無理があるということです。基本的な無理がある。その基本的な無理が今度の東京高等裁判所の判決の中に現れてしまった。で、これは実は初めてではなくて、過去にもう一件あるんですけれども、これからも出てくるでしょう。で、その都度裁判員たちは、私たちは何のために裁判員として裁判所にわざわざ出かけていって判決を言い渡す行動に関わるのかという疑問が出てくるでしょう。それに対する私の答えは、だからやめましょう、だからやらない方がいいのですということしかありません。実際、この最近私がご紹介をした福島地裁郡山支部での死刑判決で、到底耐えられない心に痛手を負ってしまった、 PTSD の危険にも今さらされているという方の話をしましたけれども、私の感じで言えば、今度の東京高裁の逆転無罪判決で初めてホッとした人もいるんじゃないだろうか。6人の裁判員の中には、ああ、プロの裁判官が判決をして無期にしてくれた、それで自分はこの被告人に対して死刑を言い渡す9人のメンバーの一人になっていたわけだけれども、今は心が少し軽くなった、こういうふうに思っている人もいるのではないでしょうか。私に言わせれば、残酷な制度です。人に死刑判決を言い渡すのも、またそれが 逆転してホッとする人がいるかもしれないことも、すべてを含めて裁判員制度、裁判員裁判というのは残酷この上ない制度だと思います。東京高検は、東京高等検察庁ですね、この事件について最高裁に上告して最高裁の判断を仰ぐかもしれない、その可能性を言っていました。この事件について裁判員たちの声に従うべきだという判断を最高裁がするのか、やっぱり先例を踏襲するべきだというふうに最高裁が言うのか、そこが問われる可能性が強くあります。今後も注目していきたいと思いますけれども、私は裁判員制度というのはそういう点でも残酷極まりない、私たちにとってはやめるべき対象でしかないものだという思いが改めてします。今日はここまでにしましょう。